男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
シュートしゃあないでしょ、そんな人カラオケ一緒行ったら。
だってもうあれですもん、僕もね、うん、最近久しぶりにカラオケ行ったんですよ。
お、はいはいはい。
ね、友達、昔の友達と。
うん、
昔の友達、まあ、同級生やから、
はいはいはい、
同級生が、まあ、カラオケ行こうって言って、まあ、大阪に出てきてたんでね。
うんうんうん、
まあ、飯食ったついでにカラオケでも行こうかって言った、行こうかって言ったきっかけが、
うん、
娘がね、
うん、
もう、就職、じゃあ、学校や。学校で高校卒業して、大阪出てきよるんですわ。
おー、なるほど。
大阪出てきよるから、家とかを探しに来とるんですわ。
うんうん。男連れ込んでセックスし放題ですわ。
そう、それが、でもなんか、まあ、それもあんまりいろんな話あるけども、やめとくけど。
うん。
辛いなって話がいっぱいあるけども、やめとくけど。
うんうんうん。
で、まあ、家探して。
うん。
ああ、でも住まわしたったらええねんと。
うん。
そいつらも、まあ、むちゃくちゃやった人間やから。
そうそうそうそう。
確かにね、まあ、それ、でも娘心配ちゃうんかよ。
うん。
しゃあないんちゃうみたいな。なるようにしかなれへんのちゃうもん、
まあまあ、
ばっかりは、みたいな。
もう信用するしかないと。
そうでしょ、
うん、
あれですよ。一生懸命学校出して、大学出してですよ。
はいはいはい。
今年ぐらいに子供できました。結婚してるやつとかいてるじゃないですか。
いますいます。
なんなんそれと。最初に言うとってくれるって言わないじゃないですか。
うんうん、
それだったら中卒でも置いといたのにってなるじゃないですか。
だってあれですよ、大阪出したら調子乗ってなんか変な、しょうもない店、入り浸るようだったな、思ったらなんか公衆便所扱いされてる女とかおるわけですよ。
ほんまね、そう、エロビデオで有名な公衆便所女ね。もうでもそんなに行さんいますせ。
ああ。
ほんまに辛いですせ。
そうそうそう。
こんなもう都会に出したらあかんと思うで。
うん。
都会に出したらあかんわと思うけど。
うん。
田舎も大概やからね。
そう、いや、要は結局ね、その子次第なんですよ。
その子の精神力次第。
精神力というか、それまでの積み重ね。
ああ、もう俺どうしよう、俺が親父やったらもう泣いちゃう。自分の娘がもうなんかどこの馬の骨ともわからんやつ。ね、男連れて上がってて、仕事とか疲れたなと思って帰ってきたら、おかんと娘となんかわけのわからん若い兄ちゃんと。キャッキャ言いながら、飯とか食うてたら、どこで飯食うとんねんと。
仲ええの嫌ですね、そこで。
そう、まあ、食えみたいな。でけきゅう、でけきゅうってみんなでカラオケとか行ったりする。パパどうすんのって言われて、もう俺ええわ、しんどいから。ほんならパパ置いていきましょう、みたいなやつ。あってなりますよ。
私が若かったら何々くんと私の方が付き合いたかったわ、とか言うてるのとか、うっとうしゅうってしゃあないですね。
いや、ほんで出かけたら3人が出かけて、ちょっと隠し持ってるエロビデオでも見ようかな。
隠し持っとかなあかんってこと
です
か、
ね、飲みながらちょっと見よう、言って。昔の名作発見しよう、とかね。
ほんで悔しくて酒飲んでるから、ついつい飲みすぎて AV 見てるから、チンチン掘り出したままリビングで寝てしもて、親、子供に発見されるっていうね。
横に渦高く積んである、エロビデオの数々。見つけられて。
見つけられて。
家族でも近寄らないでゴミって言われて。ごめんなさいと。すいませんと。いう話でしょ。そんなんいいんですわ。
まあでも、うちの家でうちの親父がなんか酒飲んで AV 見ながらチンチンホルダーして寝てたら、大爆笑でいじり倒しますけどね。
いや、俺そんなん絶対あかんわ。
マジっすか。
僕は、
うん。
ある日突然家の前に捨てられてた子やつずっと持ってるんですよ。うん。でも、おとんもおかんもそういうことしないんですよ、うちの。
ああ、なるほどね。
うん。だたまたま神様の怒り物として、
うん、
僕はある日ね、玄関の前でおぎゃおぎゃって泣いてたから、おとんとおかんが何って見たら、僕がそこでおぎゃってなったんですよ。
あははは。
そんなのの産物として僕は出来上がってないんです。で、ただ、最近は、もうどんどん兄貴とかに顔が似てるなと思ってるけど、これ間違いないなと思ってるんで、一緒やな、この人と。
僕もね、鏡見るとね、あ、お父さんじゃないですか、ってなりますから。
お父さん今日はどうされたんですかみたいな。
そうそう。
そんなんなってってるでしょ。
うん。
もうほんまにお父の顔になってってるからね。
ねえ。
間違いない。
怖い。
ね。困った。いや、だから、それで。
何の話ですか。
それで、カラオケ行ったんですよ、みんなで。
うんうん、うん。
飯食って、あんで、もうその家族とかいてるから、カラオケ行こうか、はい、みんなでわーってカラオケ行って。
うん。
歌 歌い出すのは歌い出すんですけど、うん、全然曲を分かってないですわ、その子たちは。
あ、そうなんですか。
娘、え、知らーんとか。え、なんなんお父さん、こんな、この歌ばっかり歌ってるけど、この歌なんなんみたいな。
ごめんなさい、ごめんなさい。子供も一緒に来てたんですか。
子供来てるんですよ。
あ、そういうことですか。
うん、子供もついてきて、みんなカラオケするんですけど。
ああ。
だから、そういう、俺とそいつは分かり合ってますよ。
うん、うん。
同じやから。
うん。
昔からそいつの歌聞いてるし。
うん。
やってるから分かってるけど、もう娘とかはね、
はあ、
知らん、いつの歌みたいなやつ。
で、
その女の子とかが、わあ、女、私も歌おうと、つってわーって入れますやん。
うん。
一曲も知らん。何にも知らん。何や、この歌って。
ね、それはね、その、親父も娘も両方悪いと思うんですよ。
なんで、ですんか。
ね、だからね、その違う世代とカラオケ行くときの心構えみたいなのがなってない。
そういう基本があるんですか？
やっぱね、その曲知らんけどとか、
うん、
その中でも楽しめる曲のチョイスをしようとしてないというね。
ああ、はいはいはいはい。
うん、いや、例えば、どんだけ若くても、
うん、
絶対今までの人生でテレビで流れてるの耳にしてるでっていう有名な曲とかあるじゃないですか。
ありますね。踊るポンポコリン。
あ、とかね。
どういうの、う
ん、いや、だから、例えば、本域で似てないモノマネ頑張りながら、熱き心にとか歌うおっさんおもろってしゃあないじゃないですか。
小林。でも、小林なんとかは、
うん、
あれは俺らが、それは俺らの方向性で面白いんだって、その娘さん面白いかどうかわかりません。
それは娘からしても、なんやねんそれっていう楽しみ方できるレベルまで持っていく？
え、それは何？小林なんとかをモノマネしてる、うん、片岡鶴太郎のモノマネが良かったりとかするっていう話
で。でもいいんですけど
、
う
ん。
そういうのやろうやっていう。
ああ、ああ、ああ。
うん、うん、うん。
あ、そうそう、やろうやったって、ほら、若者に対して何をプレゼンテーションしてあったらええか分かりませんやん。
でも、それはやっぱ、自分より上の世代に、
うん、
その世代の人が知らん曲やけども楽しめる曲を持っていこうとするみたいなのもあるじゃないですか、逆にね。
ああ、なるほどね。だから、その、娘さんとかは逆に年齢層を上げる。
うん。
そういう方向。
そうそうそうそう。
こんな歌も知ってんねんでと。
うん。杉良太郎のポリスマンとか歌おうぜって話ですよ。
昨日、一人の男が死んだ。
もうその時点で。
戦って死んだ。
今、どこにもないみたいなやつね。
俺らは面白い。
いや、あれも知らん世代からしたら曲ちゃうやんってなるじゃないですか。
浪曲やん、これ。
そうそう。
死やん、朗読してるやん。
しかし、いつは、うわ、急に歌い出したみたいなやつ。
熱い涙を、あれは当時から面白かったよ。
そうそう。だから当時から面白いやつがあるから。
ああ、それを持っていけと。
そう、お互いそういうのぶつけ合ってたら楽しい時間は過ごせるやろって思うんですよ。
楽しい時間なんかな、それ。
そこをね、なんかね、自分が今歌いたいバラードとか歌うからしらーっとするんであって。
でもだってカラオケ言うたら、
うん、
気持ちいい歌歌いたいもんですやん。
そうそうそうそう。
僕のでも持論としては、
うん、
カラオケなんてお客を楽しませるもんじゃないんですよ。
うん。
自分が気持ちよくなればいいんだ。
そうそう。いや、自分が気持ちいい要素のためには、ギャラリーが楽しんでいるっていうのも重要じゃないですか。
ギャラリーも置いてきぼりやけどな。俺もいつも置いてきぼりにしてやるけどな。
いや、その歌いたい曲の中でも、その気持ちよく歌いつつそれなりに受ける曲とかあるじゃないですか。
ああ、でもそれはアクションとか入れないといけないんですか？
僕の J-Walk はなかなか聞かせると思うんですけどね。あ
そういう感じね。
そうそうそう。
J-Walk。それは J-Walk やったら俺やったっていけますよ。
そうでしょ？
J-Walk、A ちゃん。
うん。
このあたりは僕もみんな楽しませてあげられると思うんですよ。
うんうんうん。そういうのね。
ああそういうのね。そういうエンターテイメント性の高いやつね。
うん、そうそうそうそうそう。
あそれで行こうと、う
ん。僕だってアニソン、何々くんと。なんかアニメの曲自分容器歌えるやろみたいなこと
を。はいみたいな。
言われるじゃないですか。
ああ、言われる。
上の人から。
うん。
で、こないだそのうちの会社に新しく入った女の子が、
うん。
アニメの曲なんか歌えって言われて、
うん。
エヴァンゲリオン歌ってましたけど。
ああ、残酷な天使のせいでやね。
そうそうそう。その曲のチョイスは間違うてると。
うん、違うね。
うん。
うん、まず正解ではない。
もうそこで僕迷わず入れる、
うん。
武蔵ロードですよ。
誰やねん。
カラクリ剣豪伝武蔵ロードですよ。シモン・マサトですよ。
それは逆にみんな、うわー言って盛り上がってくれるんですか？
それは原曲もほんまにその歌い方だ、そうなんですよ、みたいな話がするくらい、シモン・マサトが暴走してる曲なので。
ああ、はいはいはいはい。
うん、
僕らやったらもう、だからそれやれって言われたらやっぱあれかな、ゲッタロボブチギレで歌うとか。
そうそうそうそうそう。
マジンガー Z ブチギレで歌うぐらい。
ガガガガ
もう一気にうるさいわ、お前。言われる。
うんうん。
それぐらいかな、できたとして。
ジーグとかね。
鋼鉄ジーグ。
鋼鉄ジーグとかね。
ええー、まあまあそのあたりですよね。絶唱系ですよね。
そうそうそう。
自分のもうソウルをぶつけまくるやつ。
だって相手のアニソン歌ってみっていうところのハードルは軽々と超えてなんぼじゃないですか。
でもそこはまずは、あの、相手の期待、そういうものはまず一発超えとかないと。
そう。
俺のアニソンはややこしいでっていう。
そうそう。俺のアニソンにお前触れてくれたな、みたいなところをぶつけなあかんじゃないですか。
そうそう。お前、なんか、今、なんか軽くいじってきたけども、
うん、
後悔するで、こっから。っていうふうに見せたらなあきませんか。
そうそう。だからそこでね、
うん、
さらば、地球よとか言ってたらダメなんですよ。
はいはい。どうせやったら僕はあの、後の真っ赤なスカーフね。
そう、僕もそれ一回やったんですよ。おい、お前、あの、ヤマト歌え、ヤマトって言われて、わかりました、歌いますわーって、真っ赤なスカーフ、そっちかいみたいなやつね。
僕の真っ赤なスカーフ、ディナーバージョンっていうのがありますからね。ディナーショーバージョンっていうやつでみんなメロメロに酔わせるっていう手もね。
あの途中で握手して回るやつ、ね。
そうそうそう。で、隣に座って歌おうとかね。そういうの平気で上司とかにやってやりますから。
あ、いい、そういうの、そういうの。
そうでしょ？だから俺にそれ歌えと言ったことをお前は後悔すると。
そう。
いう点ですよ。
うん。
アニソンなんて。あ、だからそういう部分ね。
そう、あの、バックコーラスも全部自分でやるバトルフィーバー J とかね。
うんうん、確かにいいな。
そういうのをちゃんとやっぱお互いぶつけ合って楽しい時間を作っていこうということをしようよと。
ああ、みんなとの一体感っていうのをそこに求めていこうと。
そうそうそうそう。
誰、そう、あの、あれとかね、俺一回ね、昔ね、おたの女の子とかと行ってね、
うん。
あの、何？あの、初音ミクとかで、
ああ、
歌のやつ。
ああ
初音ミクで作った歌がみんなにいい歌だと言われて、
うんうんうんうん、
誰も知らんねんけど、
うん、
有名になった歌ってありますやん。
あるあるある。
で、それカラオケになってるんですよね。
なってますね。
で、それを歌われるんですけど、
うん、
全然わからんの。
何のこっちゃわからん、
ね。何のこっちゃわからんの。
うん。
それやったらむしろ、
うん、
まだあの、何これ、この歌、なんとかで、つってものすごい泣かせるええ歌歌ってね、これの歌なんなん言ったら、エロゲの歌よみたいなこと言われた方が、あ、そうなんすごいええ歌やねみたいなやつね。
うん。
それの方がまだ引きつくけどね。
うん。
食いつくけど。うん。
ね。
だから僕ももうそろそろカラオケの、また行かないといけない時が来るでしょうから。
はいはいはい。
仕事行かないと。ですよ。今の歌とか歌えないから。
うん。
どうしようと思って。
いや、めっちゃ似せてる気満々で歌う冬のリビエラとか歌っときましょう。
ああ、こんばんは。
もういい。冬の言うて。
あれでいきます？
うん。そう
こんばんは。森重久也です。とか
言って。知ってる知ってる。
そういうやつ。おまあそういうのもやってもいいんすけどね。一応にこう緩い笑いが来るから。
いやもうそういうなんか笑かす気満々のおっさんとか大好きなんですけどね。
もういわゆるおっさんでしょ？
おっさんのカラオケさん。でもね、そのなんか面白いって言わせる。
うん、
やつはダメなんですよ。
ほうほうほうほう。
なんかその、これ受けてるやろ。いや、思うんだけどみんな、もう愛想で言うてんねんで、みたいなじゃなくて、
うん、
俺はこれおもろいと思うっていう。
何歌い切るやつ
なんかもう、
うん。キャンドル、ハンドル、みたいなやつ。
それダメ、それダメ、それダメ。
みたいなやつ。
じゃなくて、なんかこう、エンターテイメント精神の暴走みたいなやつ。
どんなやつ あ、僕が、なんやったら、昔の会社がなんかで、
うん、
朝スピーチするときに、
うん、
サービス精神旺盛なおっさんが朝、バルタン星人かなんかのお面を家から作ってきて、その日のスピーチをバルタン星人の頭かぶって、ずっとバルタン、なんか普通にスピーチしたっていうやつがあったんですけど、
そういうのは好き、
そういう複雑な心境ね。
そういうのは好きなんですけど、なんかどっかで聞いてきた替え歌を歌っておもろいやるみたいなやつはうわあかんわってなるんですよ。
ああ、自分で作るやつ？
自分で作ったんちゃうやんけお前っていう。
まあまあそれはそうですよね。
うん。
あ、まあ、逆にちょっとあかん感じのやつね。
うん。
なんかニコって笑ってまえるやつね。頑張っとんなこのおっさんみたいなやつ。
そうそうそうそう。
あでもその年代に多分近寄っていってるから僕らは。
ああああ
今やったりしたら案外 もうなんか全然受けてもらわれへんのちゃうかなとか思います。
いやいや、もうその受けるか受けないか結果なんで、まずやらんと。
参加することに意義があるん
や。そうそうそう。
チャレンジ精神っていうやつや。
そう、まず戦ってからですわ。
ああ、そう、そうです。その後反省点っていうのが出るんであって。
そうそうそう。ね。
ね、大変ですよね。カラオケっていうのもね、気軽に行ったらあかんわ。
全然話変わるんですけど。
ああ、全く180度変わるんですね。
コメントでネタ振りいただきましてね。
はあ、なんでしょうか。
触れとこうと思って。
触れときましょう、ほんなら。
YB さんっていう方から。
YB さん、
はい。はい。まあ多分山本文吉とかそういうことやと思いますよ、名前が。
上からじゃないですか。
え
名前から来るんちゃう吉尾なんとかみたいな。
そうか。
そういうことでしょ。
じゃあ、馬場吉尾さんやと思います。
馬場吉尾さんからね。
はい。いました。はあ、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
以前、総帥さんとのマクロス話の中で長野守の名前が出ました。
はい、長野守ね。はい、なんか嫌な予感してきました。
もしご覧になっていたらではありますが、はい、ジャスさんはファイブスターストーリーズはどのように捉えていらっしゃいますか。
おう、
まあ、ジャスさんはってなってますけど、総帥さんもですわ、これ多分ね。
はいはいはい、僕ね。
はい。私は全モビルスーツの中でリック・ディアスが一番好きですし、
おうおうおうおう、
土曜17時半からのロボットアニメはエルガイムが一番好きなのですが、
はいはい、
ファイブスターストーリーズは設定とデザイン倒れであり、
ほう、
現在の長野守の姿勢には承服しかねると感じておりますっていうコメントをいただいてて。
逆にイラッとしてるんや。
そう。
長野守好きだったにもかかわらず、
うん、
今のその先生のスタイルは、
うん、
納得できませんと。
そうそうそうそう。
いうことですか。
ただね、このババさんね。
はい、ババさん、吉野さん。
YB さんね。
はいはいはい。
一つ注意点として言っときたいのは。
わー、ちょっと細かいとこ突っ込む。ね。あ、これ。
今の長野守が、
はい、
設定とデザイン倒れであって、
お
う
お
う、現在の長野守の姿勢には承服しかねると感じておりますなんていうですね。
はい。はいはい、
そんなことを書かれてしまうと、
はい、
喋ることなくなるやんけっていう。
そこが結果であると。
そう、みんな思とるわっちゅう、ね。
そうであると。100人おったら100人が思ってますと。
そう。
いうこと？
そう。
で、なんでほんで昔は一生懸命さがあったっていうこと？
いや、まあまあ、昔はね、なんか独特のもんぶつけて来られてるような気してましたけどね。
はいはい。
うん、なんか今やね。
今、何してるんですか、あの人。何をメインの食い物としてるんですか、あの人。
あの人今だからファイブスターストーリーズでしょ。
そんな滅多に書きませんやん、ほんな。
そうそうそうそう。
全然ですやん。
あとはだから、河村マリアの稼ぎですよ。
河村マリア、嫁はん
嫁は
ん。河村マリアの飛んだやつ、こいつ全然働けへんなと思ってるでしょうね。なんか、毎回ボークスって言うとから、金は入ってくるけど。
まあでも、それ系の金大きいんでしょうね。
でも、あんなもんは権利であって、売り上げなんぼって話をしてないでしょ。してるんかな。
二人食えるぐらいは入ってくるんちゃいます？
ああ、そら入ってくるやろね。ボークスぐらいしかあんなプラも出してないですもんね。
うん。
唯一の看板やから、そこから入ってきて、まず二人で月40万か50万ぐらい入ってくれば生活できるか。
そうそうそう。
別に何不自由ないか。
ああ。
でも、よう分からん。見てないもん、そのファイブスターストーリーっちゅうやつ。なんだ、漫画でしょ？
漫画ですよ。
漫画は面白いんですか？そのファイブスター。
面白くはないですよ。
じゃあ読みませんってこと。
いや、ただ、まあ、長野守にしか書けないよね、とは言えますよ。
どういうことなんですか？長野守さんがいたからこそ、いや、そんなこと言ったら他のやつやったってこの人がいたからこれ、みたいな。
超独特なんですよ。
はい。
うん。
面白いの？あ、面白くないんや、
ね。面白くはない。山下清の絵みたいなもんで、
うんうんうん、
独特なんですよ。
うん、独特。僕ね、
うん、
みんな気づいてないから言おうかなと思うんですけど、
はいはい。
長野守さんね、人間の絵下手くそですよね。
うん、みんな気づいてますよ。
あ、そう、よかった。
うん、
危なかった。気づいてなかった。どうしようかなと思った
の。みんななんか駄菓子屋で売ってるポン菓子のお袋みたいな顔してるでしょ。
そうそうそう。ほら、リスちゃんと。
リスちゃん
クッピーみたいなのありますよ。クッピーラムネみたいなやつ。クッピーラムネの、リスと、なんか犬みたいなのが、うん、目ギョロッと見開いて、売ってるパッケージみたいなのありますやん。
はいはいはい。
あの感じ。
あの感じですかね。
あの目してるわ、みんな。あの目してて、みんなが、 獅子前みたいな頭になってて。
髪多いね、みんな。
で、やたらシュッとした格好。
そうそうそう
そう。そういうイメージがありますね。なんでみんながそんなに、それほどまでに長野さんっていうのをこうフォローしていくのかがよく、あんまりよくわからないんですよ。ロボットかっこいいんやろか。
ロボットもね、だからかっこいいっていうか、まあ、独特ですわね。
あくまでそんなにかっこよくもない。
ようできてると思うんですよ。
ロボットが。
うん。
ほうほうほうほう。
どう言うたらいいんでしょうね。ああいうの。
だからエルガイムかなんか、エルガイムは、まあまあ、その当時、こう、あ、こんなリアルなロボットが描ける人がいるんだね、と。
うん。
いう話でしたね。
まあ、気聞いてたでしょ。気は聞いてたでしょ。
気聞いとった。うん、あれは気聞いとった。
うん。
うん
おうおうで、お前、聞いたもん書くなお前のやりたいもん一遍書いてみ好きにって言うたら。
おますかー言って。
うん。
書いたら。
なら、万人受けは専門できてくるわけですよ。
あいやいやいや、
うんうん、
一部の人間のみになる。
うん、そうそう。いや、だから、そしたらなんかそう、いやねって言って、エルガイムマーク2の、頭のところに人影が映ってるシーンがあったでしょって言って。
おうおうおう。
あれは実はあの、ファティマって呼ばれる存在がもともとあそこには内蔵されていてみたいなことを、あのデザインした時から考えてやってねって言って。
後付けじゃなく。
うん。ファイブスターストーリーズの中ではそのファティマっていう存在がそのロボットと対になるのとして出てきたりするやつを掘り下げてですね、みたいなの書いてくるわけですよ。
ああ、っていうことは、エルガイムに繋がってるの？あの、ファイブスターストーリー。
エルガイムとはちょっと話繋がってますね。
あ、ほんなら、エルガイムが後先
あの辺はちょっとパラレルっぽくなってるんですけど。
あそういうことだ。で、くっついてそうでくっついてないようでくっついてる。
あそうそうそう。だから、そう、ダバマイロードが実はあの、ヤーマン王朝っていうところの末裔やねんけど、そのヤーマン王朝っていうのは、コーラン王朝っていうやつとどうたらこうたらでみたいな、そういう設定があるわけですよ。
あ積極臭いな、もう。まあまあ、それでいいですわ。うん。うん、で、そうなって。で、できたのがファイブスターストーリー。
そうそうそう。だから、あれですよ、ファイブスター言ってるから惑星が5つあるわけですよ。
ああ、はい。地球と火星と、水星と金星。
やっと思ってもうたらいいんですけど、真ん中にその、太陽みたいな恒星が二重連星として2つあるんですね。
あ、2つ太陽が映ってるようなやつね。よくあるね。う
ん、太陽が2つあって周りに5つ惑星があってっていうのは、エルガイムもそうなんですよ。
おう、はいはい。同じような世界観を共有してるんや。
そう。で、ファイブスターストーリーズはもちろんファイブスターなわけですよ。
お
う
お
う
お
うっていうところとかからも、ちゃんと繋がってたりとかね。
ああ、なるほどね。
うん。
ほんで、それをみんなエルガイム好きたちが見てるわけでもないの。
エルガイム好きな人は、
うん、
そういうのを、
うん、
追いかけて見てたけども、
うん、
もうしんどくなってるっていう。
先生、もうちょっとわからんすわ、言
って。わからんすわ、って、もう僕もう6巻ぐらいから読んでるねんけど、話わからんすわ。
先生、話がもう突飛すぎてもうようわからんのですわ、
うん、なんか年表とか読んでももう一つはっきり頭に入らへんのっすよ、って。
進まんし、みたいな。どうせ、うん。
そうそうそう。で、そしたらこの間リブートしやがったでしょ？
そうね、リブートって映像のやつ？
いやいや、話を、漫画の。
リブートってどういうこと？もう一遍一から書き出したん？
もう一回、ちょっといろいろ、ご破産にします。
あかんやん、それは。それはやったあかんやつやん。
そうそうそう。
それはちょっと、自分でも先見えへんようになってきたって話でしょ？
うん。
もうこれ終わらせられへんから、またもう一遍一からやりまーす、みたいな。
そう、2年前ぐらいにそれを言い出して、
お
待てーってなったっていう。
みんなが。
うん。
わしが今までこのファイブスターストーリーズにつぎ込んできた金の数々、
うん、
どうしてくれるんやと、
どないしてくれるんやと、
うん、いやそこら辺はもう一遍新しいもう一遍同じロボ出ますんでみたいな話
そう同じロボ出てくるんですけど、
はい、
まだ同じロボやけど設定変わったりするわけですから
、あまあある意味ええ商売やったりとかしますよね、
うん、
もうあれと一緒じゃないですか、エヴァンゲリオン商法じゃないですか、
まあそういうことですよ、
一つのネタをベースに三つも四つも同じ話をやるっていうね、もう世の中でいう素晴らしいリサイクルシステムですよ、
ま、でもエヴァンゲリオンの場合はどうやら一回終わった後の世界がまたここに来たのが最後統合されるんじゃないかっていう淡い期待を抱いて見れるじゃないですか、
ああそういうことね、だからパラレルのやつやと、
そう。ファイブスターストーリーズの場合は、
うん、
統合はされないし、そもそもこいつが死ぬまでに終わらんよねっていう絶望にとらわれながら読むわけですよ。
はいはいはいはい。
うん。そんなんやってられへん。
うん。長野氏が生きてる限りはこの話は絶対終わらんと。
う
ん、
そうそうそうそう。
ああ。サッカーとしてもどうなんかね。サッカーとしてこれ終わらしたいなっていう気持ちはないんでしょうか。
ないと思いますね。
もうぐだぐだやってるだけ。
うん。で、主人公神さんやから、何でもありやし。
主人公神さんなんですか？
神さんですよ。
神さんですか？お参りせなあかんな、それは。どうしようかな、神さん。神さん同士の戦いな？
神さんは神さんなんですけど、人間は人間なんですよ。
どういうこと？ようわからんねんけど。神さんは神さんやし、人間は人間でしょうよ。
まあ、主人公アマテラスって名前ですからね。
ああ、何、アマの岩戸に隠れる人やね。
そうそうそうそう。
太陽ですやん。
あ、そんなんね、主人公やったらそれは何でもどうにでもなるわけですよ。
うんうんうんうん。
あ、
戦うの？みんなロボットでみんな戦ったりとかするの？
ロボットで戦ってますね。
あ、ロボットで戦ってるんや。
うん。
一応ロボット漫画として成立してるんやから、いいんちゃいますんか？
まあね。まあね。
ただ、その制作意欲がそれほど溢れ出てこない人っていうことでいいんじゃないの？
なんかね、その、あ、俺うまく描けたっていうのが最優先な感じ。
おお、でも人間はあのコッピーラムネみたいな顔してるんですよ。表情もあんまないし。
人参みたいだね。
そうそう。女の子とかもこれ可愛いけみたいなやつ。
そうそう。人参みたいやし、なんかもう腕ごぼうみたいやし。
そうそう。ひょろひょろやし、頭ししまいみたいになってるし。
そうそう。みんなあの、裸になったらあばら浮いとるし。
そうそうそうそう。
あ、
なんか、ようわからんな、みたいな。
やたら人黒焦げなるしね。
そうなの。なんか持ってる人間の闇みたいなのを持ってるんかな。
なんかね、もうきつい。
まあだからまだまだ続くんでしょ。
続くんです。まだまだ続くっていうか終わってくれないんです。
終わらすつもりもない。
そう。
コミックスがこのままずっと出ていけばいいと。
コミックスもなかなか出ない。
コミックスどんなも2年に1回ぐらい出るんですか。
2年に1回出たら早い方ですよ。
そんなもんで。
3、4年に1冊ぐらいちゃいますか。
しかもあれ薄いやつでしょ？
薄いやつですよ。
そんな普通のコミックなんて、あの、ジャンプコミックなんて3ヶ月に、4ヶ月に1回出るんよ。
チャンピオンなんか2ヶ月に1回出ますよ。
地獄の、地獄の仕事やな。
あの、チャンピオン薄いじゃないですか。あの、8話で1巻出ますからね、チャンピオン、ね。
ひどいな、チャンピオン。もうやってることがヤクザよな。おー、悪いわ。それでも出ないんでしょ？
出ないです。
もう何、あの、ニュータイプでちょろちょろと書いてるぐらいなんでしょ？主たる仕事は。
だって、あの、今度単行本出ることが決まったので、表紙を書く作業と、
はい。
単行本に載せるために修正する作業に入ります言うてから、一年休載したりするんですから。
ほんま仕事っていうの舐めとるよね。
舐めてますよね。
もうなんか、なんなんでしょうね。絶対アニメーターとか嫌なんでしょうね。あ、アニメでも作ってるやん。なんとかいうやつ。
ゴシックメイドでしょ？
ゴシックメイドって言いますの？
うん。
あれは何？あれ
ゴティックか。
ゴティックメイド。あれもなんかあれですか？なら、あの、ファイブスターストーリーズの近いみたいな話ですか？
なんかそんな話ですよ。
またそれの派生、そっから派生してる話なんですか？わからん。
ゴティックメイドの前に仕事したんで、僕、ブレンパワードのデザインしたぐらいしか知らないですよ。
ああ、そういうのもやってる。
ブレンパワードなんかもうあれ、20年近く前ですからね。
俺、高校生やったんちゃうか。
したことはない。僕がもう高校出てた。
あ、そう。なら、そんなもんで。
もうおっさんですよ、おっさん。
それでもデザインなんでしょ？
デザインだけ。
やったのは？
やったのデザインだけ。
何で稼いでんのかなって感じやな。
だから河村マリアがスーパーロボット対戦の声を当てるともらえるお金で暮らしてるんちゃいますか。
そんな5万円ぐらいでしょ。疲れさん言
う
て。
いや、もうちょっともらえるんちゃいます。
なんとかちょっと違うやつ取っときましょう言うて。
だってあのクエスパラやるでしょ。
うん、知らんけど、その何の役をやるんか知らんけど。
で、あのベルトーチカイルマとかやるでしょ。あとリリスファウとチャムファウやるでしょみたいな。
だから一人分、二人分、三人分、四人分と。
そう、ガウハレッシーやるからとかやってったら、お金には。
一人分のギャラ分ちょうだいね、と。
そうそうそう。
言ったらね、五人やったら五万円になりますよ。大きに言
う
て。
っていう仕事ですよ。
そんなんで暮らせる？ 以外やとしたらもうかなりなんか他のところで悪いことしてるとしか考えられへんけどさ。
意外と株転がしてたりと
か、ね。そうそうそうそう。株するのが忙しくて漫画描いてる場合ちゃうとか。なんかのちょっとついでに描いたロボットみたいな、これ載せときや、言うて。
あ、
広告の裏に書いて漫画。で、それ、まあ、たまにあの角川の方に回して。あ、これまたやっときますみたいな。
でも、あの、長野守の場合、
うん、
年間2万円ぐらい貢いでもええよっていうファン、1000人ぐらいはいそうですけどね。
すごいな、そういうところが。
ああ。
なんでなんやろね。
だから、なんか、あるじゃないですか、あの、異常に会費度高いファンクラブみたいな。
特に、会報もあんまり経営のに、
うん。
年間で2冊来るか来んかぐらいの時にも、
うん。
それの、しかも表紙書いてるだけみたいなやつね。
そうそうそうそうそう。
それ。
そんなんやってんちゃいます？
1 万円ぐらい持ってくの？
そう。
年間で。
年間で。
あんで、長野守る仕事してるの実働5時間ぐらいの話。ひどいよなぁ。やってないとは思うけど。やってないとは思うけど、仕事の量っていうのが、うん、世の中そうやと思ってもらったら困るんですよ。
そう。
みんな朝起きて仕事行っとるんですよ。
そうですよ、満員電車でね。
満員電車でしんどいって言いながら。
そうそうそうそうそう。
もうそれやのに、長野守さんたらすごく悠々自適なんでしょ？
まあね、好きなことやってるでしょうね。
あー、ちょっと今かけそうな気してきたみたいな話になって。しばらく5日間ほどちょっとこもるから、言うて。こもって出てきたなと思ったら、あの、ニュータイプに出す。表紙の絵ですわ。
そうそうそうそう。
それが20万円とか言われて。
なんかまたなんか裾の広がった。なんか、肩バイーンって張った。ようわからんデザインの。
ふわーっとなった。どれが頭なんかようわからんやつ。
うん、そんな兵器あるかいみたいなやつ。
ってなるやつね。
な
あ。なるんか。まあそこ、だからそこら辺が僕別にいいと思うんですよ。
うん。
あれも別にその人の世界観やし、
うん、
好きな人はそれでいいと思うんやけど、
うんうんうん、
ちょっと仕事しなさすぎかなっていう。
うん、キビキビかけ。
そう。量産せえと。
そう。
ね、もうそれ作る言うたらすぐせえと。
うん。
みんな冷めてまうねんって。
そうそうそう。
そうはありますわな。
もう、あらすじくれ。
こっちで別の先生探すから。
そう。そういう話やってんやって納得するから。
ああ、ちゃんと最後の方までね。
そうそうそう。
だから、こっから先の、全く白紙ですみたいなこと言われたら、
うん。
金もなんか出し損やと。
うん。
何のために、
うん。
終わるか終わらんかもわからん。お前の、やってる漫画、
うん。
見続けなあかんのやと。
ね。
いうことになるわな。それは。
まあ、ただ、あれですよ。長野守さんがメカデザインに与えた影響はかなり大きいとは思ってますよ。
あ、そうなんや。そういう影響を受けてる人いてるんですか？
デザインも僕嫌いじゃないですしね。
ね、なんか変なロボット。
変なやつ。
変なロボット。
変やなとは思うけど、嫌いじゃないですよ。
ああ、はいはい。リアルロボットの先駆けやったのかもしれない。
いや、リアルロボットともちょっと違うんですよね。
何なんすか、あれは。
なんかね、
いっちゃん最初は何や？ガンダムか。
うん。
いっちゃん最初ゼータ？
エルガイム。
あ、エルガイムから来てゼータか。
ね、巨神ゴーグとかにも入ってたんちゃうかな。
なんか？
うん。
ちょっと敵ロボ的なやつ？
いや、僕もね、巨神ゴーグあんまり追っかけてないんでね。
はいはいはい。
多分ね、その辺ぐらいから入ってエルガイムで抜擢されるんですよ。
あ、突然自分、ええの持っとんな、言
う
て。
うん。で、エルガイムは軒並み自分で全部やっとるんですよ。
あ、で、エルガイムは僕が昔から書き溜めてきた、こういうやつなんですわ、言
う
て。
そう。で、エルガイムの流れからゼータガンダムもメインデザイナーになりかけたんですけど、
はいはい。
こいつのやつでガンダムは売れへんな、って言われて。で、最初のうちにプロットみたいにしていろいろ書いてたやつがあるんですけど、それを叩き台にして別の人が書くいう形でゼータガンダムのモビルスーツ設計されていくと。
ガンダムは書いてたんですか？
ん？
長野さんはガンダムは考えてないでしょ？
そのゼータの時ですか？
うん。
あ、考えてましたよ。
で、ガンダム考えてんの？
ガンダムも最初いろいろラフは出してるんですよ。
すっごいぶっ飛んでるようなやつ？
ぶっ飛んでるというかね、割とね、でもね、
うん。
そのデザイン自体は、
うん。
割とヒーローロボット前としてる。
おー、ありありっていうやつね。
割となんか大ターン3の系列として追ってもおかしくないようなデザイン。
おー、はいはい。ほんじゃもう結構真面目にやってるんや。
うん。
おー。
やったんですけど、だからそれを叩き台にして、マーク2になったりとか。
はいはいはい。
百式になったりとか。
ああ、あのあたりも長野守るなんや。
だから特徴的なやつで言うと、ハンブラビとかキュベレーとか。
はいはい、あのあたりですよね。
あの辺は長野守るですね、バッチリ。
うんうんうん。うん、で、一応、その昔のやつも参考にしながらやってるのが、ほ、うん、じゃ、ゼータとかも結構書いてるってことですよね。
ゼータとかも、叩き台になったやつの要素は入ってますね。
あの、顔つきとか、ああいうのが。
顔つきっていうか、パーツの端々ぐらいですけど。
ああ、それは、中で守るチックな。
うん。
部分出してると。
出してますね。
はあ、はあ。その頃まで仕事しとったよね。
いや、まあ、うん、もう、その頃から悪い癖は出てたという。
まあ、要は根本的に嫌いっていうわ
け。いや、もう嫌いじゃないんです。
根本的にこいつあかんやつってことじゃないですか。
ファイブスターが漫画として読みづらくてしゃあないのと、はよかけっていうその仕事のスタンスに対しての嫌さ加減みたいなのはあるけど、うん、才能自体は評価してないわけじゃないよと。
あ、なるほどね。そういうことね。
うん
うん、好きじゃないけど、まあ、ようやっとんちゃうっていうことですね。
こいつのこういうとこのせいでお前のことを好きになれないみたいな。
周りくどいな。周りくどいな。あんまり、なんかその、うん、まあ、ええんちゃうみたいな、
うん。
ロボット考えてんのはええと思うけど、
うんうんうん、
話作ったりとか漫画作る方には向いてないんちゃいますか、
向いてないです、向いてないです。
っていう話でしょ。
あと、仕事のやり方が気に食わんっていう。
そういうことない。仕事のやり方まで言われたって話だと思う。それをほっといてくれよ、みたいな。
いや、もう、長野守はほっといたらほっとかれすぎるからダメです。
ああ、もうほっといたったらええんちゃいます、もうその場はずっと。
もうね、後ろからね、ビシビシで仕事させるやつがおらんとダメです。
なんかもう、たまになんかやりたいんですって言った時にも、その舞台を準備しといてあげんなかった。もう自分どこにいたか知らんかったし、もうええわ、言
う
て。
そうそうそう。
もういらんいらんいらん、もう新しい才能いっぱい出てきとんねん、みたいな。
そうなんですよね。
言うて、あ、そう、やっぱり仕事めっちゃやっといた方がよかったな、みたいに思わしたってええんちゃいますんか。それでええんちゃいます。
いや、ね、やつはね、俺は俺って思って終わるタイプですよ。
ああ、やるな、力強い男よな。
ねえ。
たくましいよな、
その。ああ。
ってことですか。
という感じですね。
羨ましいね。僕たちもそんなに、長野守さんは、
うん、
僕はもう分からんって言うた方が正しいかな。
そうですね、それが一番。
何してる人なんかがあんまり分かりませんっていう。
うん、ファンも分かってない。
うん、職種が分かりませんっていう。詩人なのか小説家なのか。
はあ。
何なのか、絵描く人なのかがよくわかりませんっていう。
片岡鶴太郎ぐらいわかりません
って。そう、もう謎。謎。あれに、カメラでドライブの所長っていうぐらいしかわからん。
所長役やってるときは、あ、鶴ちゃんだってなりますけどね。
そうそうそうそう、そう。
割と5回に1回ぐらい Q ちゃんって言ってますしね。
で、うん、普段は絵描く人なんでしょ？
そうそうそう。
魚の絵描く人なんでしょ？あの人。
魚の絵とか、野菜の絵とかね。
野菜の絵とかね、暇やからやってるんでしょ
う
ね。
そうそうそうそう。古典とかしょっちゅうやってます。
ほんまですわ、もう、うん、悪い画商に捕まってもうてるんでしょうね。
片岡鶴太郎美術館ありますからね。
ああ、もう、まあ結局そうなるんやろうけどな。生活ってそうせないとダメ。僕もそういうので食えたらほんまにええもん。ほんまにそういう生活がしたい。
過去音源だけ打って生活。
そう、千人のような生活がしたい。たまにちょっとだけ仕事して、
あーはーはー、
ゲスト扱いみたいなんでテレビ出て、
テレビ出たんや。
ドーンともらって、ギャラ何十万ももらって、
あーはいはいはいはい。
やりたい。あとパチンコ屋の営業とかね。
講演会とかね。
そうそうそう。一回行ったら200万みたいなやつ。
うわ、いいな。
一日パチンコ屋4軒ぐらい回って。
あ、そんな生活で坂口さんが送るとね、
うん、
すぐ肝硬変で死にますよ。
やっぱり、
うん、
やっぱり、あ、エモばっか食いすぎて、
うん、そうそうそうそう、ええ酒飲んで、
そうですね、そうですね、うん、もう絶対行く先々で接待してもらってね、
そう、日本酒飲みまくったりしますよ。
ああ、なるなるなります。ええ気持ちになって寝る。
うん。
まあそんなとこか。
そんなとこですかね。
そんな感じですかね。
ね。まあ、今回はね、雑談だけを撮る日なのでね。
はい、そうなんでね。また映画の方は見ときますんで。
そうですね。
うん、もう僕、映画見ろって言われてる割にもう今、X-Men Future and Past とか見とるからね。全然関係ないやつ見とるからね。
あと寄生獣行かなきませんしね。
寄生獣もね、もうぼちぼちやりますからね。
そうそうそう。
寄生獣また、あれしましょうか。
はい。
ね。
行って喋りましょう。
行って喋りましょうか。
はい。
ってな感じでこんな感じですか。
そうですね。
今回はね。
はい。
わかります。ちょっと待って、止めますんでね。
ありがとうございます。
総帥ラジオ。
総帥ラジオのドメインは、
はい、
sousui.info です。
sousui.info
です。
info でみんな一気にアクセスできるわけね。俺たちも。
一気にね。
一気に、ドーンとアクセスしちゃおう、はい。うちの同僚もいいって言ってたから。総帥ラジオ面白い。
聞いてるんですか？
面白いって言ってくれた。みんなネットラジオに夢中よ、もう。
山本はどうやって言ってます？
山本は、なんなん謎やな、言ってた。どこの人かな、言ってた。
ありがとうございます。